FBS ヨハネの福音書へようこそ。今日はヨハネの19章の25節から30節、イエスの死を見ていきます。一緒に祈って心を整えて教師の言葉を聞けるようにしていきましょう。父なる神様、イエスが十字架にかかってくれたことを感謝します。私たちの罪を許してくれたことを感謝します。あなたがいつも私たちに恵みと憐れみを与えてくれることを感謝します。私たちの目、耳、開いて今日あなたの言葉聞けるように、あなたのハートを理解できるように助けてください。私たちの御言葉の分かち合いを通して、キリストの栄光があらわになることを祈ります。アメン。25節から27節。イエスの十字架のそばには、イエスの母とその姉妹、そしてクロパの妻マリアとマグダラのマリアが立っていた。イエスは母とそばに立っている愛する弟子を見て、母に、女の方、ご覧なさい、あなたの息子ですと言われた。それからその弟子に、ご覧なさい、あなたの母ですと言われた。その時からその弟子は彼女を自分のところに引き取った。黙想の質問。なぜイエスは兄弟がいたのに、自分の母親の世話を弟子であるヨハネに任せたのでしょうか。イエスが十字架につけられた時、イエスの十字架の足元にいた4人の女性が出てきます。イエスの母親、イエスの姉妹、クロパの妻マリアとマグダラのマリアがいます。十字架の30年ほど前に、天使ガブリエルがマリアのところに現れ、あなたに子供が生まれると伝えられました。メシアの母親という立場は簡単なものではなかったでしょう。彼女が妊娠してしまい、いろんなことを言われ、またイエスにもいろんなことが言われた。この苦しみを味わうこともあったけど、ここでマリアはイエスが十字架で死ぬのを目撃しました。マリアの妹というのはサロメという人だったでしょう。ゼベディの妻、ヤコブ、ヨハネの母親。だからイエスのいとこでもある人たちだった。マリア、クロパスの妻というのはマルコの15章の40節で、ヤコブの母親として出てくる人、また小ヤコブとも、言われている人とヨセの母親だったのではないでしょうか。マグダラのマリアというのはイエスの弟子でした。イエスが彼女から7つの悪霊を追い出し、ガリラヤを拠点とし、金銭的にも支援していた人でした。彼女も十字架の証人となり、イエスがよみがえった後、イエスを見た最初の一人になりました。イエスが十字架にかけられた時、想像もできない苦しみ、拷問を味わいました。そこでイエスが母親を見て、母親が面倒を見られることを望みました。他の女たちと一緒に十字架の足元にいて、自分が苦しんでいるときに、イエスはマリア、母のマリアを弟子のヨハネに託したました。親族でもありました。イエスがこのようにしたのは、自分の兄弟がもしかしたらそこにいなかったからかもしれません。イエスは長男として母親が面倒を見られることを見届けました。このため信頼のできるヨハネに母親を託し、その数分後イエスは息を引き取られました。28節から30節。それからイエスはすべてのことが完了したことを知ると聖書が成就するために私は乾くと言われた。水ぶどう酒がいっぱい入った器がそこに置いてあったので、兵士たちは水ぶどう酒を含んだ 海綿をヒソップの枝につけてイエスの口元に差し出した。イエスは水ぶどう酒を受け取ると完了したと言われた。そして頭を垂れて霊をお渡しになった。黙想の質問。なぜ旧約聖書はこのような細かいイエスが水ぶどうを与えられるというふうに予言したのでしょうか。これは詩編の69編の21節に書かれた予言です。イエスはこの十字架でこれまでもいろんな苦しみを受けました。イエスは十字架で最後の宣言をし、息を引き取ることを知っていました。そのため話すために何か喉を潤すものを必要としていました。イエスが乾いたと言ったときに、この詩編の69編の21節を成就していました。彼らは私の食べ物の代わりに毒を与え、私が乾いたときには酢を飲ませましたという言葉です。彼らは、兵士たちはイエスにこの水ぶどう酒を与え、彼らがこれをイエスまで枝か何かで渡したのではないでしょうか。その後、イエスは完了したと言い、息を引き取られました。前回も見た通り、イエスに関しての予言というのはこの書でもいっぱい出てきます。聖書の予言というのはイエスについて、イエスがメシアであるということを立証するものが300ほどあります。このような小さなことをもイエスが成就する。水ぶどうを与えられて喉の渇きのために与えられるという小さなことも予言されていました。でもこの予言が全部イエスが来る数百年も前に書かれていて、イエスが成就してしたということは、私たちに確信を与えてくれ、すべてが神様の計画のうちに起こったという確証を与えてくれます。イエスがこのように19章で見てきた4つの予言を成就することも素晴らしいことです。でもそれだけじゃなくて、聖書でイエスに関してある300もの予言をイエスが成就したということは、私たちに理解しがたいことです。黙想の質問。なぜイエスは完了したと言ったのでしょうか。なぜこれが私たちにとって力強い宣言なのですか。イエスが死ぬ間際に完了したと言われました。これは私たちに多くの希望と喜びを与える言葉です。父がイエスに与えた働きが完了したから。イエスはこの世に来て、私たちが受けるべき裁きを受けて、私たちの罪への囚われからこの世をあがなうために来てくれました。その働きが完了したのです。神がアダムとエヴァを創造し、その腕に彼らを置きました。神の似姿に作られていました。神の臨在の中で生きて、そこで神にある命を楽しんで生きるはずでした。そこに罪が入ってきて、神との壁ができてしまいました。そっから病、死、壊れた関係が罪の結果として出てきました。イエスがその呪いを解くために、罪の呪いを解くために私たちを元にいた場所に戻すために、神様との関係を持ってるように私たちがもともと生きるべきところへ戻してくれました。イエスが十字架から完了したと言ったとき、イエスが宣言していたのは、父に贈られたミッションを遂行しましたよ。罪に打ち勝ち、サタンに打ち勝ち、死にも打ち勝ちましたよと宣言しています。私たちはそれによって、死から、恐れから、罪への囚われから自由になりました。なんという素晴らしい希望でしょう。私たちにとって祝福の言葉です。 完了した。私たちはイエスにより、イエスの苦しみにより、犠牲により自由になりました。救いの働きが完了したのです。私たちは許しと永遠の命というのを自分の働きで得ることは何もできない。私たちが本当に恵みというものを理解しないといけない。イエスが苦しんで私たちの代わりに死んでくれて、それによって私たちは罪許されることができました。これが恵みです。エペソの2章の8節から9節で、この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく、神の賜物です。行いによるものではありません。誰も誇ることのないためです。新しい契約というのは、イエスが私たちのためにやってくれたことに基づいています。私たちの行いに基づいたものではなく、神様の愛と救いにがイエスを通して与えられる。だから完了した。私たちはイエスが私たちを恵みにより救ってくれたこと、信頼していくことが大切です。だから完了したのです。神様からの贈り物です。ギフトです。私たちがやったことではありません。完了した。私たちは何も誇ることができない。完了した。イエスの言葉、完了したというのは、私たちに、今日の私たちにとってどういう意味があるでしょう。私はこれが永遠に私たちが感謝し話し続けることだと思いますけど、いくつかまとめてみました。完了したことによって、私たちの罪が完全に支払われました。完了したから、私たちが、キリストが私たちのためにやってくれたことが私たちのすべてです。私たちがやることはもうありません。完了したというのは、私たちが恵みによって救われたということです。完了したというのは、キリストが罪、死、サタンに打ち勝ったということです。完了したというのが、私たちは死の恐れ、また罪への囚われから自由になったということです。完了したというのは、キリストが私たちを神の臨在へと道を開いてくれました。完了したというのは、私たちはもう裁かれない、恥がなく生きていくことができる。完了したというのは、キリストが神の永遠の無条件の愛を私たちに表してくれた。完了したというのは、私たちの罪許され、私たちは道地に受け入れられたということです。一緒に祈っていきましょう。完了したこと感謝します。この力強い言葉、本当に私たち受け取ります。私たちの心の中で響かせてください。そこから私たちがあなたに対する感謝と賛美を表すことができるように、あなたの愛と犠牲を感謝することができるように助けてください。イエスがすべて支払ってくれた。私たちはすべてをイエスに支払わなければならない。罪が私たちのうちに置いた汚れ、全部雪より白くしてくれたこと感謝します。イエスキリストの御名によって感謝して祈ります。アーメン。では次回また FBS で。